川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、これポッドキャスト何回目ぐらいになったの？
今回は383回目で、
あと十何回で400回だね。
そうですね、
年間50回ぐらいだとさ、もう8年ぐらいやってんだね。
長いですね。
長いね。8歳年取ったってことですけどね。
そうですね、
メンバー変わってないから。
変わってないですね。
これテレビとかキー局のテレビとかだともう入れ替わってるけどね、多分。
まあそうですよね。
これがね、地方の局とかラジオとかは長いね。同じ人がずっとやってる、これがいいよね。だから俺はラジオやりたいみたいな。
長くやりたいですよね。
そうそうそうそう。雪がさ、白馬行ったじゃないですか、
はい、
今年の夏で、今今年12月寒いじゃない、で雪降るじゃん。多分白馬雪降ってるよね、多分ね。雪降っちゃうともうスキーできないからな、僕は。ディレクターさんね、スキーのインストラクターの資格を持っているいた、わかんないけどぐらいの感じだから。素晴らしいね。
素晴らしいですね、
本当に。もう僕もね、ちょっとね、スキーとかはちょっとできなくなっちゃったんですけど、ちょっとね、もう違うことをちょっとやろうかなと思いながら、まあゴルフはやってますけど、という感じで今日のテーマいきましょう。
はい、今回はゴルフ会員権、タイムシェア不動産は投資価値はあるのか、そもそも投資価値とは、というテーマです。
はい、ちょっとシンプルな話なんですけど、
はい、
ゴルフ会員権ってイメージ湧く？
あまり分かんないんですけど、サブスクみたいな感じですかね。
サブスクとはちょっと違うんだけど、まあタイムシェア不動産もちょっと似たようなところがあって、会員権システム的になっているんですよ。会員権っていうのはそもそも、だからそこでゴルフの場合はプレーをする権利をまとまったお金で買いますよと。でなおかつ、でもプレー費は払いますよ、年会費も払いますよ。でも会員じゃなければ予約が取れませんよっていう会員権も多いで、メンバーさんだけでできること、競技ね、試合、アマチュアなんだけど競技の大会に出れるとか、そこのクラブ選手権出て、クラちゃんってよく呼ばれるんだけど、クラちゃんって別にクラタさんじゃないよ、クラブチャンピオン、
クラちゃん、
うん、そう、クラちゃんっていう人がいたり、やっぱね、がいたりするので、ゴルフ会員権を持つといろいろな、そういう、まあ、前回やったそのステータスともちょっと、まあ、似たようなところもあるけど、ステータスというよりもよりもっとリアルにそれを楽しめるっていうのがゴルフ会員権だったりしますと。でゴルフ会員権、まあ、権利形態はね、株主だったりする場合もあれば、でもとりあえずその利用権の権利だけ獲得してるみたいなこともあるし、でもそのゴルフ会員権の権利いくらって相場があります。それは売買できます。だから価値はあるんです。でそれが値上がりしたり値下がりしたりします。だから儲かる時もあるんです、儲からない時もあるんです。でここ30年40年の歴史で言うと、ほぼほぼ儲からないものになってた。でもここに来て、そうだな、コロナになってからゴルフだけだった、ゴルフだけはいいよねみたいな、外だよねみたいなこともあったじゃない、
はい、
それなのですごく安くなってた会員権を買った人が、今はもうその値段じゃ買えませんねというので、もしかしたら売れば儲かる可能性はある。例えばじゃあいくらぐらいかっていうと、まあ一般的なゴルフ場、関東にあって、まあそこそこいいゴルフ場でプレーもできてみたいな感じで言うと、まあ、最低どのくらいか、200万300万円ぐらいかな、から600万700万ぐらい、まあ1000万超えるやつもあるよ、あるけど、普通の人が買える金額、まあ、ローン組んで買う人はあんまりいないかな。だからキャッシュで一旦その会員権を、どういう仕組みになってるかというと、ゴルフのそこのメンバーになりたいと、だ会員権をまず買う、買います。買った後に、審査があるんです。買ったんですけど、ここに入りたいんですけど、で審査は推薦が必要なんですよ、2人ぐらい、そこのメンバーの、はい、まあ、いないかったら紹介してくれたりもするケースもあるんだけど、品格を問われたり、個人情報バレバレでこう貼ってあるわけ、ゴルフ場に行くと、
ね、
入会希望者みたいな、2週間ぐらい貼り出してて、で誰かがこいつダメって言ったら多分しなくなるって、結構排他的な、やっぱりさ、
シビアですね。
シビア。だから今時じゃないんじゃないのと思いながらも、でもそこにやっぱり一つのステータス、まあ、普通の人入れないんだよみたいな感じがしたりするんですよ。だけどゴルフ会員権って、実はゴルフ会員権だけ買えば会員になれるわけじゃなくて、買うっていう行為はどういうことかというと、まあ一つはゴルフ場から買うというパターン、ゴルフ場が新しく発売してるってパターンがあります。でもう一つはもう発売してませんっていうパターンもあります。なぜかというと会員数が限られてる、あんまり増えちゃうとさ、なんだよもう取れないじゃん予約がみたいな、それが人数が多すぎると価値が下がるんですよ、やっぱり。 だから一定数を確保しようと思うと、もう会員になるということ自体で会員権を発行しません。ただ誰かから買います、名義だから、中古売買みたいなもんですね、不動産でいうね、中古を 人から買います。そうすると名義変更っていうのをしなきゃいけない。その時にお金取られるわけですよ、名義変更料っていうのは。不動産を買ったら名義変更料取られますかっていうと、普通の一般的な不動産は取られないじゃん。タイムシェアの不動産買うと取られるんだけどね、実はね。だからその金額がさ、会員権と同じぐらいの金額したりするんですよ、まあ、200万取られるケースもあれば。でその名義変更料は戻ってきません。だからまあ諸経費だよな、言ってみれば。でその他手数料とか若干あるんだけど、それはそんな大した金額じゃない、数パーセント、まあ仲介手数料みたいなもんね、業者さんに払うやつ。だから例えば総額500万のものを買いました、会員権が300万円です。で預託金っていう、また別途ね、預けるお金置いとけというゴルフ場もあるわけ、他に、
はい、
返すけど将来的にやめた時は。でも一旦何ぞかというと、お金ない人には入ってほしくないからみたいな。
なるほど。
でない場合、ないところも結構あるよ、それは預託金制度っていうのは。なぜか昔はそれがほとんどで崩壊しちゃったから、それはあんまりやらない。でただ名義変更料がやたらその200万円ぐらい取るったりするから、実際総額500万じゃない。で買ったとするじゃない、で売るとするじゃん、同じ値段で売れても損するじゃん、名義変更料返ってこないから。だから投資に向くかっていうと、倍になってトントンかなぐらいの世界になるので、まあ、投資目的で買おうっていう人は今はいない。バブルの頃はいた。私も現にハワイのゴルフ場の会員権買って、なんかどっか行ってるうちに損してなくなったなみたいな、500万円が吹っ飛びましたみたいなね、2000万円になるよと言われてた。だから昔は本当にバブリーだった。でただ面白いのが、そのもちろんメンバー構成とか、そのいろんな縛りがあったりして、じゃあ何をもとに相場が決まるかっていうと、ゴルフ場の品格とかゴルフ場のレベルとかいろんな感じがあるんだけど、あとはやっぱり距離だね、距離が近い、要するに東京から近いかどうかは結構大きくて、奥に行けば行くほど基本的には安くなる。だからリゾートになるとまた話は別よ、軽井沢とか1000万とか取るところ平気であるからって思えば、それはちょっとまた別として、まあ埼玉より群馬の方が遠いから一般的には値段が下がる。で埼玉の名門ゴルフ場と呼ばれる、まあ、1000万、まあ中には一般的な売買もできないようなゴルフ場、相続でしか無理みたいな。
あ、そんなところもあるんですね。
あるあるある。だからボンボンしか無理みたいな。で今は、今でこそほぼ男女差別はやっちゃいけないからなってきたけど、女子ダメとかね、まだあるのかなみたいな。
そうですね。
で結構うるさいとか、ドレスコードもちゃんとあるからとか、いろいろ難しい。でタイムシェア不動産って何かというと、一つのリゾートの不動産を一人で買うと高いから、それを1週間に分けましょうっつったら 50分の1じゃない、大体年間だから50分の1の金額で買えます。だから何億とかするのが何百万で買えますという世界でも、これは完全に不動産を持つんだけど、これも同じように名義が変わるので名義変更料取られるタイムシェアもある。そういう名義変更は取られないけどっていうケースもある。だけど一般的に言うと、そういうそのあんまり自由に売買できるわけじゃないんですよ。もう要するに持ち分だから、10分の1の権利ですってやると買える人も決まってくるし、まあ中古で取り扱ってる会社もあるんだけど、そうね、半分以下になるね、4分の1ぐらい今なるかな。でも半分のケースもある。中古で買えばいいじゃんっていうケースはまあまあまあまああるだけど、人は冷静に中古で買わない。なぜならそういうところに行って営業された方が思わず買っちまうからみたいな。それで何百万円だったら買っちゃうって人はいるわけですよ。で別にいいのよ、ちゃんと目的があって、年間のうち1週間泊まりたいっていう気持ちがあって買う。でそれもでも実際はまあいろいろあるけど、料金は発生する。で料金が発生仮にしないケースもあるんだけど、管理費がかかる。年間の管理費が結構かかるのよ、何十万ってするんだよね。
結構かかります、ね、
だからそう、何百万、多分300万で買ったりするじゃん。それなのに20万ぐらいの年会費がかかるから、結構かかるね。だからそれを、でもそれをどう計算して何を使うかっていうふうに考えたら、実際やっぱだから投資目的だとやっぱ合わないよね、普通に考えたら。でこれがね、なんで今日これテーマに取り上げたかっていうと、ついにですよ、まあ例えば日本だと、僕ここでポッドキャストもやったけど、エクシブとかさ、東急ハーベストクラブとかさ、そういう会員のやつがタイムシェアがあるわけですよ。で中古も流通したりします。海外に目を向けると、マリオットバケーションクラブ、ヒルトンバケーションクラブ、あと他にもありますみたいな、いくつかあるわけだ。その、ディズニーもそうよ、
はい、
あれもタイムシェアよ、ね、で それをだいたいそんな投資目的で買ってる人はいないんだけど、やっぱりさっき言ったように年会費が高いなみたいなこととか、使わないならもったいないなみたいなことと、というのを解決して、安くして、投資じゃないんだけど投資にも向くような商品が出始めたんだわ、ついに。でまあ、ぶっちゃけだから、市川さんどう売ってくれないかみたいな話も来てて、今これはでも日本人には多分売れないというか、なかなかこの今商品言えないんだけど、これ外国人に売ってくれみたいな話になって、日本の不動産ですよね、それ、日本のホテルね、なんだけど、 で一個一個全部聞いてったら、まあそれは将来的にはあるかもしれないなと。で、なんで何をピンときたかっていうとね、その扱ってる人が結構その木を見るに瓶っていうかね、あのこれ儲かりそうだな、これ流行りそうだなってものを食いつく力がものすごくあるんですよ。だからものすごく直感的に、あ、流行るねこれ多分、でもお客さん見つけてやれば売れるかもねと言うんだけど、こんなにあのアメリカ人のお客さんうちいっぱいいるわけじゃないので、まあまあどうしたもんかなと思いながら、まあそんなことがね来たので、もし今まではなんか安定してたわけですよ。日本だとどこどことどこどこって言いながら、前も僕言ったかもしれないけど、エクシブだけじゃない、ノットアホテルっていうタイムシェアもできた、サヌーというタイムシェアもできた。でも そこにまた新たにできて、それをターゲットを日本人にしないものもできた。すごいね。結構だからここに来てタイムシェアがもしかしたら一般的になるかもしれない、うん、そうすると何を考えるかというと、投資に向くようなタイムシェアを考えない人間は、だからもしかしたらうまくやって最初買えば損しないかもしれない。でもね、ない前例にない商品だったりすると人はなかなか買わないから、売り方も含めて何にもノウハウがないんで、まあ、あの今売れるな、まだ売れないよって僕は言ってるけど、そういう情報にさ敏感でありたいじゃないですか。
そうですね、
うん、うちの会社が特に、
はい、
そんなことをやってるよと全く知らないっていうよりは、一応全部知った上で、まあ、基本的に積極的に扱うかどうかは別としても、買いたい人がいれば紹介できますよって状態にしたいわけ。ビジネスにもなるし、うちもねって思えば、そういうことは始まってますよ。だからゴルフ会員権もサブスクあるからね、今ゴルフ会員権は関係なくいいところが取れるやつとか、例えばある一定のゴルフ場だったらサブスクで毎月いくら払えば回り放題ですよとかいうのもあって、ただこれ全部体験するにはちょっとね手間もかかるし時間もかかるし、そこまで実験、まあ でもね今世の中すごいよね、 YouTuber の人はさ実験するんだね、あれ自分でYouTube 突き詰めてみれば、あの前回の JAL グローバルクラブじゃないけど、それを取得するためにはこうだこうだこうだこうだってものすごくレクチャーがあるわけよ。
わかりやすいですね。
そう、興味がない人は全く興味がないからどうでもいいんだけど、興味がある人からすればこれ一回聞いちゃった方が楽じゃんみたいな話もあったりするんで、すごいね世の中になってきてるよねって思うと、まあ、僕はそういうちょっと、まあ、今の中で言ってインバウンドがやっぱりかなり来てる。であとやっぱり日本の不動産が高くなった、だから分割しよう、それを利用、もちろん利用っていうところからあのフックで入ってくるんだけど、そこに投資価値っていうものを無理やり、まあこれセカンドマーケットがないから実際投資価値がどのくらいになるかっていうのは分からないんだけど、安い管理費が安くすれば価値は上がるかもしれないしっていうこととか、なんか考えんだね人間ってね。
そうですね、
うん、そういう商品を、でそれを分かんないから買う、まあ、投資の人ってそれが何倍にもなるなら買うけど、ただの投資目的で分かんないものは買わないじゃん。だから実際は多分利用するっていう前提で買ってった人が結果的に儲かったねって話になればいいし、でもならなくてもいいやと思って買わないことにはこういうのは成り立たないので、まあねどうなんでしょうねって思う。だからうちも全部セカンドハウスを買いたいから、家買いたい、海外の家買いたいってのも全然やってもいいわけじゃん。今投資って言ってるけど全部投資にしてるわけでもないからさ、
はい、
自宅買いたいって言ったっていいわけじゃん。と思えば同じじゃん。そういう利用権的なところの延長線上の不動産買いたいって人がいたっていいと思うので、それは全然ありかなっていう気はしますけどね。世の中面白いなっていう感じになってきたかもしれないですね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。 Thank you.